俺、長谷川光一、青春高校2年生。夏休みの部活の帰り、ふとしたことから同級生の伊藤直美の家に行き、おじいさんの戦争体験を聞いた。その話は静かで、何か重々しいものを感じた。その帰り道のことだ。
やめてください、お金なんか持ってません。
ないわけないだろ。
うちから持ってこいよ。早く出せってんだよ。
なんだあいつら、カツアゲだな。中学生じゃないかよ。しょうがないな、まったく。おいお前ら何してんだ。
やば、高校生だぜ。
うるせえな、関係ねえだろ。
そうだよそうだよ。
その子嫌がってるじゃないか、話してやれよ。
こいつあたしらのダチだよ。
違います、私。
騒ぐんじゃねえよ。
お前らいい加減にしろ。
師匠邪魔しやがって。
やめろ。おいこいつ、こら。
やべ、人が来るよ。くそー、こうなったら。あの手だよあの手。キャー、助けてください。
誰か来て。
どうしたんだ。
誰か来て。この高校生がいきなり飛び出してきて、私たちに乱暴しようとして。
そうなんです、
そうなんですよ。
冗談じゃねえよ。俺は、
お前どこの高校生だ。
違うよ、そいつらが風邪しようとしたから俺。
私たち本当に、私たちを殴ろうとしたじゃない。
そうよ、急に襲いかかったじゃないか。
お前らよくもそんなこと。
こいつまだ言い訳するか。俺と一緒に警察まで来い。
話せよ、話せったら。俺じゃねえよ、話せよ。
まあ怖いわね、今の高校生は。なんでしょうね、
本当になんてことするんでしょう。
ちょっと、青春高校の生徒らしいわよ。
考えられません
わ
ね。
とんでもない濡れ衣だった。警察では初め全く俺の話を聞こうとしなかったが、絡まれていた中学生の証言でやっと疑いを晴れた。だけど俺の気持ちは簡単には晴れなかった。殴られた顔の痛みは消えても、あの時集まってきた人たちのまるで犯人でも見るような目、突き刺すような、そして蔑むような視線はいつまでも心に痛く刺さっていた。ただいま。
光一、大丈夫だったの？さっき警察から電話があって、もう母さん心配してたのよ。
話はだいたい聞いた。まあとんだ誤解だったようだが、これに懲りて何でも深入りせんことだな。正義感もほどほどにしとかんと自分が損する羽目になるからな。
俺はそんなことなかれ主義の親父の言葉に憤りを感じながらも、もしまた同じ場面に出くわしたら見て見ないふりをするかもしれないとも思った。怒鳴られるのも殴られるのも怖くはない。だけど人を助けようとしたのに、正しいことをしたのに、人々のあざけりの中にさらされるのだけはもうごめんだ。
ちぇ、俺も焼きが回ったもんだ。唐吉育児がなくなっちまったな。
ちきしょう、情けねえな。 後味の悪い事件を引きずって夏休みも半分を過ぎたある日だった。はい、長谷川ですが。
あ、もしもし、伊藤ですが、長谷川くん？
あ、伊藤、どうしたの？元気？
うん、元気元気。長谷川くんは？なんか大変だったみたいね。
なんだ、したのか。もう参ったぜ。
元気出してよ。ところでさ、今時間ある？
俺？うん、暇だけど。
本当に？それじゃ悪いんだけど、協力してくれないかな？実はね、ほら前に長谷川くんと会った駅前で、署名運動やってんの。反核の。
反核？
核戦争反対の運動よ。それでね、15日までにあと2000は集めたいのよね。助けてくれないかな。
どうも俺は伊藤に弱い。署名運動なんて俺の柄じゃないと思いながらも、ここしばらくのむしゃくしゃした気分も吹っ飛ばしたいという思いも手伝って、とにかく行ってみた。いや、本当のところは今まで信じてきた俺の正義感が、あの事件以来俺の中で崩れていくのが怖かったのだ。俺は平和運動で人々の前に自分を晒すことで、もう一度自分自身を試そうとしたのかもしれない。
長谷川くん、こっちこっち。
来ては見たけどさ、一体何すんのさ俺。
まずここに自分の名前書いて、住所もね。それから通行する人に呼びかけるのよ。
なんて？
反核運動の署名お願いします。平和のための署名にご協力くださいってね。
声出すの？
当然でしょ？照れちゃダメよ。
まいったな。やるよ、もうこうなったらなんだって。
そうそう、その息よ。それでね、少しでも関心ありそうな人にこのチラシ渡して、読んでもらって。
核を持つ者は皆核で滅ぶか。へえ、なるほどな。
あ、その言葉はね、うちのおじいちゃんが考えたの。何でもね、聖書の中に剣を取る者は皆剣で滅ぶっていう言葉があるんだって。それを今風にアレンジしたってわけ。
へえ、おじいさんがね、よくやるな。核を持つ者は皆核で滅ぶか。よし、俺もやってみるか。
反核運動の署名お願いします。よ
ろしくお願いします。
どうぞお願いください。
お願いします。
みんなに混ざって大声を出しているうちに、なんだか俺もすがすがしい気分になっていった。そして1時間ほど経った頃。
ちょっとちょっと、あの子
どこかで見たことない？
あら、そういえば、あ、そうよ、ほら、この間中学生たちに乱暴したっていう、
あの痴漢じゃない。
そうだ
な。まあ、やだわ、どうしてそんな子が署名運動なんかね、してるのかしら。
なんだと、どうかしたんですか？
いえね、ほら、あそこに立ってる若い男の子、実はね、この間、
わからんもんだね。そんなおかしな子はなんて。またね、
長谷川君、気にしちゃダメよ。
あ、わかってる。
痴漢を働くような不届き者がご立派にも平和運動もね、笑わせるじゃないか。
言いたいことがあるならはっきり言ってくれよ。
ダメよ、落ち着いて。
ああ、言ってやるよ、この不良学生が。
なんだと、この野郎。この野郎、じゃねえ。
派手にやっちゃって
悪いな。またお前んちに押しかけちゃって。
いいってば、その顔じゃ帰れないでしょう。それに元はといえば、私が頼んだんだもん、責任感じちゃうわよ。
いや、いらっしゃい。長谷川くんだったかな。
あ、どうもすみません、ご迷惑かけて。
いやいや、ひどい目にあったそうじゃないか。大変だったね。しかしな、君はまさかこれぐらいのことで辞めたりせんだろうね。
それを言われると辛いです。確かにあいつらの言ったことは嫌がらせだし、真実は違うんだからいいじゃないかって何度も自分に言い聞かせたんです。だけどついカッとなっちゃって、この手が。剣を取る者は剣で滅ぶって聖書の言葉に、俺自分なりに感動したつもりだったのに、やっぱり俺なんか伊藤と、いや伊藤さんとかと違って戦争反対なんていう資格ないっすね。
いや、それはどうかな。な、長谷川君、戦争の本当の原因はどうもね。
本当の原因ですか？それはやっぱ姿とか、それから。
いや、本当に戦争を引き起こすものは、それは人間一人一人の心の中にある罪じゃないかな。
罪？
ああ、そうだ、聖書はな、すべての人が罪を持っていると教えているんだよ。そしてそれは人間自身の力ではどうにもならないとね。
よくわからないけど、例えば自己中心とかそういうこと？
そうさね。長谷川君は今、自分には資格がないと言っとったがね、この世にそんな資格のあるものなんか一人もいやしないさ。いや、むしろ自分がどんなに罪深いかを知っている者こそ真の平和を叫び得るんじゃないかね。
真の平和ですか？
ああ、真の平和、それは罪のある人間が作り出せるものじゃない。清い神の子キリストのみがもたらしてくださるものだがね。
伊藤のおじいさんの話はよく分かったとは言えない。だがなんだかじんときた。
自分でも驚いたことに、その時の俺には自分がやってやるっていう思いはすっかり消えていた。ただなぜだか知らないけど、まるで内側から見えない力に押し出されるように、道行く一人一人に平和を叫びたい気持ちでいっぱいだった。いや、それは外に向かってっていうより、本当はうまく言えないけど、 俺の内なる戦争反対、そう自分自身への平和宣言だったのだ。
聖書の言葉、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。新約聖書エペソ人への手紙2章14、15節。